はい、ありがとうございます。もう文字通り、やっぱり紙芝居がおりますと、お子さんたちが書いちゃったようなんですけれども、じっくりとこれから聴いていただく御前歌は、これは段物で、靴の履く別れというのはもう、御前歌といえばこれを名作として、皆さんは興味のある方は皆さんご存知だと思うんですが、3回にわたって段物でこの長岡で聴けるという機会はなかなかなかったと思います。最初から4月の10日から始まって、4月、5月、そして6月と、今日が3回目ですが、通して、これを語っていただくんですが、冒頭にその解説を合わせてですね、ご存知の人宛ての鈴木さんから、じゃあ解説をしていただきながら、今日最終章というでしょうか、お願いをいたします。はい、では、お願いいたします。
まあ、ご歌を聴いていただくんですけども、大体いつもこういう場合は、御前とは何かというところから始まっていくんですけども、まあ、一言で言いますと、御前というのは、余興歌芸人というふうに、うちの会長は、規定されています。旅をしながら芸を披露し、その報酬をいただいて、生活を営む。で、御前さんというのは、盲目の女性のことです。これ1年の約300日ぐらいをですね、旅をして、旅の合間にはその稽古をしてという、まあ、ほとんどですね、旅をして芸を披露し、そして報酬をいただいて生活する。で、特に長岡においては、明治の時代にですね、十何組の御所の集団があって、約400名ほどいらっしゃったということが言われていますし、元御所さんのインタビューにおいても、大体それぐらいの方がいらっしゃったということで、まあ、記録をいろいろ読んでみますと、これほどの多くの御所さんが活躍した地域は、日本全国探してもいらっしゃらないということなので、まあ、そういった意味ではね、長岡地域では御所さんの活動が非常に盛んだと。それで御所さんの活躍の地域はですね、まあ、主に三国峠を越えて群馬県、それから八重越えを越えて、福島県、それから石川村ですかね、あそこを越えて、山形県の小国地方、それから米沢、それから、山形、それから遠くはちょっと記録になりますけど、秋田の辺りまで、新潟県ですね、御所さんが活躍したというふうに言われております。これは文献にもきちんと書いてありますし、確かなことであります。そして、新潟県以外の御所さんの活動については、ほとんど記憶がないんですね。あっても、御所さんはいらっしゃったということぐらいが記録に残っているようです。それで、新潟に高田家の御所さんがいらっしゃったということが、記録に残っているということはですね、それだけ御所さんが、昭和52年までいらっしゃいましたけども、多くの御所さんが残って、新潟県に残っていらっしゃって、それを多くの民族学者の方とか、写真家であるとか、いろんな記録をされる方がですね、聞き書きをして残されたということです。そういった意味では、この調査されて、発表されたその御所さんの記録っていうのは、非常に貴重なものだと思います。まあ、そういった意味で皆さん、都市間などで御所の本を手に取られたら、ぜひ読んでいただきたいと思います。私、今お話ししているのも、こういった本からいろいろ順番に勉強して、ここでお話しさせていただいておることになります。そして、まあ、御所歌ということについてちょっとお話しされています。 そういうのはですね、まあ、あの先ほど管理世話になりましたし、今まで昔あたりもありました。で、まあ、民話などもですね、まあ、長岡地域においては、あの、お千代とか、まあ、長岡とかもそうですけども、いろんな地域の、非常にあの村上の奥の、奥の方へ聞き取りに行かれてですね、例えば、湯沢健一氏のような、そういったね、あの昔話をたくさん聞き渡って記録された、ね、そういったように非常にあの村の奥の方にそういった語り部さんがいらっしゃった、そして記録されたということのように、お礼さんもですね、村の奥の本当に一番奥ですね、谷筋の一番奥、そういった部落のところへ行って門付けをして、そしてその地域の人たちを一つの宿に集めて、で夜語りといいますね、夜にこれから歌っていただくような、クルマコーナーのようなあの長い単語をですね歌っていきます。まあ、そういったあの歌を披露して聴いていただくということと、旅をしておりましたので、いろんな世界の話題性をですね、話題なんかをそこでお話をして、そういった情報をですね、村の住民まで届けたと、まあ、そういったようなことね、あの、あります。まあ、そういった意味ではね、あの、お手さんの果たした役割ですよね、あの、非常に多かったと思います。まあ、一つの情報伝達者と。ということもね、合わせを持っております。はい、まあ、あまり話すとね、あと最後にそうですね。まあ、このクズの小上がりですけども、これはですね、これ内容は読んでいただいて、わかりますけども、室町時代、まあ、これもね、古い説話のうちの一つなんです。あの説教の詩っていうのはね、まあ、室町時代のあたりに、から江戸にかけて書きましたけども、五説教のうちの一つですよね、下田島っていう、そういった元の話がありまして、それが江戸時代になって、浄瑠璃の芦屋道満、大内川りというふうになりました。それが非常にヒットしましたね。そういったものから大材をで、御出さんが自ら作り上げた物語ですね。で、盲目の御出さんが作ったというのは、どのようにことは私には想像もできませんけど、それを四段に分けてね、一つの物語を形作って語るというのは、あの、想像、まあ、私などは想像でするようなですね、記憶力と、その物語の構成力ですね、そういったものがあったと思うんですよね。例えば、五説教の一つで、新読丸というのがありますけども、これですと、10段あります。これ1段語るのに大体20分から30分ありますので、それを10段語ることはさることだから、それを作り出すということですね。すごいことだと思います。しかも、あの、西門丸では一番ね、今ほとんど新潟県ですよって言われてないんですよ。先ほども申しましたように、記録として、御出さんの記録が残っているのは、新潟県ぐらいのもので、その歌っていらっしゃる内容についても、やはり新潟県から採取したものが多いです。しかも御出さんは、文字をもっと読ませながら、その通り誰も御出さんに注目する方はいらっしゃらなくて、やはり、中国になんかね、小林春さんとか、柏崎の木平武さんとか、高田の杉本吉平さんとか、こういった方たちが非常に注目されて、レコードをされたり、盛り出されたり、国民、記録保持者としての賞を、ね、国からいただいたり、そういった一つのブームがあって、やっと盛り出されて、で、それに、こうして、御出さんを習うことが増えて、 この祭りといいますか、今ここに2人いらっしゃいますけど、御前さんの弟子のまた弟子という形で御前座を勉強されて今に至っているということが、まあ、御前座の大体の経緯ですね。御前座についてはね、まあ、私もっともっと一回喋りたいんですけども時間がないんで、今日はこれぐらいにさせていただきます。これは歌の方にね、バトンタッチしますので、一つ、夜の楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。